でも殺すなんてできることじゃなし。我々はその次のできるだけのことをしてやりました。我々はその男に言ってやったのです。我々はそのことを世間に公表して、君の名前がロンドンの端から端までも鼻つまみになるようにしてやることができるし、またそうしてやるつもりだ。もし君に友人なり信用なりがあるなら、我々は必ずそれをなくさせてやるとね。そして我々は猛烈にまくし立てている間中、女たちをできるだけそいつに寄せつけないようにしていました。何しろ女たちは夜叉みたいにたけり立っていたのでね。あんなに憎らしそうな顔の集まっているのを、僕は今までに一度も見たことがありません。しかもあいつはその真ん中に突っ立ってムッとしたせせら笑うような冷ややかな態度をして、びくついていることは僕には分かったが、しかしねえ、まったくサタンのように平気で押し通しているんですよ。やつはこう言ったものです。もし君たちがこのことを利用すると言うなら、もちろん僕はどうにも仕方がない。紳士なら誰だっていざこざは避けたいのだからね。とね。金額を言いたまえ。と彼は言いました。で、我々は子供の家のもののために、奴から100ポンド背びり取ることにしました。奴は明らかに嫌だと頑張りたかった。たらしいのですが、我々みんなの様子にはなんとなく危害でも加えそうな規制があったので、とうとう折れて出ました。次はその金を受け取ることですが、やつがどこへ我々を連れて行ったと思います？なんとそれがあの戸口のところなんですよ。鍵をすっと取り出して中へ入り、やがて金貨でかれこれ10ポンドばかりと残額を空津銀行宛ての小切手にしたのと持って出てきたんです。その小切手は持参人払いに振り出したもので、ある名前が署名してありました。その名前がこの話の要点の一つなんですが、その名前は言えません。が、それはともかく、世間によく知られていて、新聞などにもよく出る名前なんです。金額は大したものです。が、その署名はそれが義筆でさえなければ、それ以上の額だって支払うことのできるものでした。僕はその男にズケズケと言ってやりました。どうも何もかも疑わしいようだ。まともな世間じゃ朝の4時なんて時刻に穴蔵みたいなところへ入っていって100ポンドにも近い大金を他人の小切手で持って出てくるものなんていないよ。とね。けれどもそいつは全く平気の平座でせせら笑っているのです。安心したまえ、僕は銀行があくまで君たちと一緒にいて、その小切手を自分で現金に変えてやるから、というのです。そこで我々はみんなで出かけました。医者と子供の父親と、そいつと僕とですね。そして僕の部屋で夜明けまで過ごし、翌日朝食を済ますと、連れ立って銀行へ行きました。僕は自分で例の小切手を差し出して、どうもこれは偽造だと思うが、と言ったのです。ところがそんなことはちっともないのさ。その小切手は本物だったのです。チェッと会った孫子が言った。あなたも僕と同感なんですね、とエンフィールド氏が言った。そうですよ。ひどい話です。何しろそいつは誰一人として相手にならないようなやつで、実に憎らしい男なんですからね。それからその小切手を振り出した人というのは、紳士の典型とも言っていい人だし、それに有名でもあるし、しかももっと困ったことには、いわゆる 慈善家連中の一人なんですね。これはきっとゆすりでしょうね。立派な人間が若い時の道楽か何かを種にされて、目の玉の飛び出るほどの金額をねだり取られているのでしょうよ。だからゆすりの家と僕はあの家のことを言っているのです。でもそれだけではとてもすべてを説明したことになんかなりはしないんですがね、と彼は言い出した。そして言い終わると物思いに沈んでしまった。とその物思いから彼は会った孫子の出し抜けの質問で呼び覚まされた。で、君は小切手の振り出し人がそこに住んでるかどうかは知らないんだね。いそうなところじゃないですか。とエンフィールド氏は答えた。しかし僕は偶然その人の住所を心に留めておきました。その人は何とかいうスクエアに住んでいるのです。で、君は人に尋ねてみたことがないのだね。その戸口の家のことを、とアッタスン氏が言った。ええ、ありませんよ。ちょっと遠慮したんです。という返事だった。もともと僕は人のことを詮索するのが嫌いなんです。そういうことはなんだか最後の審判みたいでね。何か詮索を始めるとしますね。それは石を転がすようなものですよ。こちらは丘の頂上にじっと座っている。すると石の方はどんどん転がっていって、丘の石をいくつも転がす。そしてまるで思いもよらぬどこかの人の良いおじいさんが、自分のとこの裏庭で石に頭を打たれて死に、そのためにその家族の者は名前を変えなければならなくなったりしますからね。いや、僕はね、これを自分の主義にしているのですよ。物事が変に思われれば、思われるだけ、それだけますます詮索しないというのをね。それはなかなか良い主義だ、と弁護士が言った。だが僕は自分だけであの場所を調べてみました、とエンフィールド氏が言い続けた。どうもあそこは人の住んでいる家とはとても思えませんね。他に戸口はなし。あの戸口へも例の事件の男がごくたまに出入りするほかは誰一人として出入りするものがないのです。路地側の2階には窓が3つあるが、下には1つもない。窓はいつも閉めてあるが、しかしきれいになっています。それから煙突が1本あって、大抵煙が出ていること。だから誰かがあそこに住んでいるには違いありません。でもそれも大して、確かなことじゃないんです。何しろあの路地のあたりは建物がぎっしり建て込んでいて、どこが家の区切りかよくわからないんですから。二人はまたしばらくは黙ったまま歩いていった。それからエンフィールド君とアッタソン氏が言った。君のその主義はいい主義だよ。ええ、僕もそう思ってます。とエンフィールドが答えた。が、それにしても、と弁護士は言葉を続けた。聞きたいことが一つある。私は子供を踏みつけたその男の名前を聞きたいのだが。そうですね、とエンフィールド氏が言った。それは言っても別に差し支えないでしょうね。そいつはハイドという名前でしたよ。うん、とアッタソン氏が言った。その男は見たところどんなような男かね。そいつの人相を言うのはたやすくないですよ。その様子にはどこか変なところがありましてね。 なんだか不愉快な、なんだかとても憎らしいところが。僕はこれまでにあんな嫌な人間を見たことがありません。が、それでいて、それがなぜかよくわからないのです。あの男はどこか、フグに違いない。フグという漢字を強く人に与えるのです。もっとも、どこがそうかということは僕にもはっきり言えませんがね。とても異様な顔つきでしたが、それでいて何一つ、並外れなところを挙げることも実際できないんです。いや、全く僕にはとても説明がつかない。僕にはあの男の人相を言えません。と言って覚えていないわけじゃないんですよ。